まず聖書を開いてみたいと思います。フィリピ人への手紙4章の4節、あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。もう一つお読みします。第一テサロニケ5章の16節から18節、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。これらの聖句は皆さんがよくご存知の聖句であります。これらの聖句には神様が私たちに望んでおられることが書かれています。それはいつも喜んでいること、絶えず祈ること、すべてのことについて感謝することであります。そこで今朝は主にある喜びと題して皆さんともに考えてみたいと思います。さて、神様は皆さんに喜びなさいと命じておられますが、皆さんの喜びとは何でしょうか。ある人はお金や財産などの富を得ることかもしれません。ある人は仕事をすることかもしれません。またある人は自分の容姿に自信を持っているかもしれません。またある人は自分の能力、そして才能かもしれません。ある人は健康かもしれません。そしてある人は食べること、食欲かもしれません。また愛する家族や恋人かもしれません。いずれにしても人の数だけこの世にはそれぞれの喜ぶことがあります。それはまたその人が好きなことであるとも言えるでしょう。また一人一人は個性があり、感じ方も違うので喜び方も違うのであります。これらのものはとても大切なものであります。喜びはその人の活力となり、また原動力にもなります。そしてその人の人生に大きく影響を及ぼすでしょう。そしてお金や仕事や健康など、それらは私たちが生きていく上で必要なものでもあります。しかしこれらのものにも弱点があります。それはこれらがこの世のものであり永遠に続くものではないということであります。またこれらは完全なものではありません。状況によっては変化し、また変わっていくものであります。したがってこれらを当てにしているとしばしば失望することがあるでしょう。しかし神様はいつも喜んでいなさいとおっしゃいました。したがってどんなことでも私たちは喜ぶことができるのでしょうか。ここで間違えてはならないことがあります。それは不幸や災いそのものを神様は喜びなさいとおっしゃってはいません。なぜなら神様は愛の神様であり、人の苦しみや悲しみを喜ばれるお方ではないからであります。そしてまた神様はいつも喜んでいなさいと言っておられるのであって、どんなことも喜びなさいとはおっしゃっていないのであります。いつもとどんなこともとは違います。いつもとは時間を表す言葉であり、事物を表す言葉ではありません。つまりどのような状況の時でも喜びなさいということであり、苦しみや悲しみなどその事物そのものを喜びなさいとは言っておられないのであります。では私たちは悲しい時や苦しい時など喜べない状況の時にどうしたら喜ぶことができるのでしょうか。聖書に出てくる偉人たちは苦難や困難、また迫害されてもつぶやくことなく主を褒めたたえることができました。それはどうしてでしょうか。 それは先ほどの聖句にもあったように主にあってということであります。どのような時にあってもクリスチャンは主にあっていつも喜ぶことができるのであります。また私たちクリスチャンは主にあって全てのことは相働いて万事益となることを知っています。なぜなら主が全てをご支配しておられ、全ては主の御手のうちにあるからであります。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。続けてコロサイ人への手紙1章の16-17節、万物は天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも主位も主権も支配も権威も皆御子にあって作られたからである。これら一切のものは御子によって作られ御子のために作られたのである。彼は万物よりも先にあり、万物は彼にあって成り立っている。では主にある喜びとはどういうことなのでしょうか。私たちの模範であられるイエス・キリストのことを考えてみたいと思います。その前に、以前福音社が出しているサインズを紹介するための〇〇やかに生きようという見出しのパンフレットがありましたので、ちょっと紹介させていただきます。その見出しは〇〇やかに、その〇〇というところにですね、言葉を入れて〇〇やかという単語の書かれた葉っぱの木の絵と人の絵が書かれているものでありました。ですね、鮮やかとかですね、穏やかとか、この〇〇のところに言葉を入れるとこういう単語が出てくるわけですね。軽やか、細やか、そして他にも爽やか、しとやか、しなやか、すこやか、すみやか、たおやか、なごやか、にぎやか、そしてのびやか、晴れやか、ひめやか、まろやか、こういう言葉だったんですね。皆さんはどれだけこの単語の〇〇やかという言葉にですね、単語を思いつくでしょうか。ちなみに大体の意味は皆さんよくご存知だと思うんですけれども、たおやかですね、黒い字のたおやかと、ひめやか、あまり聞かないかもしれませんが、私は分からなかったので調べてみました。たおやかとの意味はしなやかで優しい様、またしとやかで優美な様とありました。そしてひめやかはひっそりと内に秘めた様、密かで人に知られない様とありました。これらのですね、単語を見て私はキリストイエス・キリストは憐れみ深く同情深いお方でもありましたが、快活なお方でもありましたので、このような生き方をされたのではないかなと思ったのであります。キリストの一生は絶えざる自己犠牲の一生であった。彼はいつも忍耐強く快活であられた。さて、彼が行かれるところには平和と安らぎ、楽しみや喜びがありました。泣く者と共に泣き、また喜ぶ者と共に喜ぶお方であったのであります。彼の地上での歩みは険しく苦労の絶えない茨の道でありました。決して平安な道ではありませんでした。しかし彼は決して気難しくもなければ陰鬱なお方でもありませんでした。つぶやくことなく神の御心にかなった道を歩んだお方であったんです。また彼は天の父の御心を行い、神の愛の現れでもありました。その愛は私たちに永遠の命を与えるために自ら十字架にかかって死なれ、私たち罪人を罪から救うほどの計り知れない愛であります。彼は常に神の御心からそれることなく天の父なる神様と一致し、この世に愛の神様を、神の愛を表したのであります。そして神に栄光を来たのであります。罪人が救われるなら神様に栄光が帰されます。なぜなら 神は罪人を救おうとされる憐れみのある愛のお方であることと、罪人を罪から救うことができるお方は神しかいないことが表されるからであります。救いは神のものであり、神の偉大な御業と力なくしては救いは他にないのであります。だから神に栄光が帰されます。ヨハネによる福音書6章の38節と40節をお読みいたします。私が天から下ってきたのは自分の心のままを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためである。私の父の御心は、子を見て信じる者がことごとく永遠の命を得ることなのである。そして私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろう。そしてまたイエス様の心には神様の御言葉がありました。彼は人々に神の御言葉を教えられ、彼の人生の歩みは聖書に予言された御言葉通りのものであったのです。そしてサタンに対してですね、抵抗する時も主はこう言われるという御言葉によって勝利したのでありました。御言葉は光であります。私たちの心に御言葉の光があるなら、心は明るく喜びに満たされるのであります。そしてイエスの心にある同じ神様の愛が私たちの心に満ち溢れることになるでしょう。第二テモテ3章の16節、聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるのである。そしてまたキリストは謙遜なお方でもありました。愛のお方であります。神を愛し、また自分を愛するように隣人を愛するお方でありました。キリストは私たちの模範であります。パウロは私たちにキリストの心を心とし、そして私たちのお互いの間にもその心を生かしなさいと言われました。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。では私たちはキリストの思いをどのようにしたら、どうしたら持つことができるのでしょうか。そのような思いは私たちの心の中にはありません。また自分でそれを作り出すこともできません。私たちは生まれながらの罪人であり、無力な存在です。私たちは神様からそれをいただく必要があります。キリストは常に天の父との交わりを持たれ、神の愛のうちにおられました。そのように私たちも神との個人的な交わりを通して、その愛を主からいただく必要があります。またそれは私たちがキリストを受け入れ、主が私たちの心に存在してくださることでもあります。キリストが私たちの心におられ、その愛で満たされるなら、私たちの心は喜びに満たされるのであります。その時私たちは神を愛し、また自分を愛するように隣人を愛することができるのであります。人間という器に天台の光が照り輝くとき、その人の表情は心の中にの主にある喜びを表すであろう。人々を悲しい気持ちにさせたり、疑いの心を持たせるのは魂におけるキリストの不在である。悲しい表情にさせるのはキリストの欠乏であり、そういった人たちの人生はため息ばかりである。神を受け入れるすべての者にとって喜ぶことは神の貴重そのものである。なぜ、彼らは人生の光を持っているからである。光は喜びをもたらし、その喜びが生活と品性のうちに表されるのである。続けて教育の134ページ、 人は神と交わるために作られたので、人間の真の生活と発達は神との交わりの中にのみ見出される。人間は神の中に最高の歓喜を見出すように作られているので、他のどんなものによっても心の切なる願いを満たし、魂の上と渇きを満たすことはできない。キリストが心に宿るならば、魂は彼の愛と彼との交わりより来る大きな喜びに満ち溢れて、キリストに結びつき、彼を熟知して己を忘れてしまいます。そしてキリストへの愛が行動の源泉となります。ではここでですね、ファーベルという人物が書いた、微笑みの価値という詩があったのでですね、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。微笑むことはお金のかかることではない。でも人の心は幸せになる。微笑みを受ける相手を豊かにしながら、微笑む本人は何も失わない。微笑みは一瞬のうちに消え去るが、記憶にはいつまでも残る。お金があるから微笑みはいらないということはない。お金がないから微笑むことができないということもない。微笑みは家庭に平和をもたらし、仕事の支え、友情の印となる。疲れた人に休息を与え、失望している人を勇気づけ、悲しむ人を自然に癒す。微笑みは買うことも貸すことも盗むこともできない宝物。あなたが期待した微笑みが得られないなら、不愉快になる代わりにあなたの方から微笑みかけてみるがよい。微笑みかけることを知らない人ほど微笑みを必要としている人はいないのだから。キリストが愛されたように愛するということは、どんな時もどこにいても親切な言葉と快活な表情を持って無我の精神を表すということである。ところでキリストの無我の精神に抵抗するものがあります。それは自我であります。私たちの一番の敵が自我やプライドであります。自我という言葉の意味は自分、自己という意味であります。自分の力で生きている人の心には自我があるのであります。それに対して主にあって生きている人であるクリスチャンはどうでしょうか。真のクリスチャンの心はキリストが支配しているのであってあります。クリスチャンの意味はキリストに属するもの、キリストに従うものという意味であります。主によって生かされている人ということであります。そこで私はこの自我にという言葉に対抗してですね、このような言葉を作ってみました。自我、それに対して主我という言葉であります。まあ、その読んで字のごとく、これ造語なんですけど、私がですね勝手に作ったんですが、その意味は主を我とする心、主が心の内におられる状態、自己よりも主の御心を優先することとしました。アドベンチストホームに、キリストに最も近く付き従う人々は陰鬱になることはない。キリストのうちには絶えず光と平和と喜びがある。私たちはもっと多くキリストを必要とし、世俗的なことはもっと減らす必要がある。もっとキリストを多くし、自己を少なくする必要がある。ところで私たちの心が主にあるときに、私たちの心はには喜びが満ち溢れますが、そのような状態を主もまた喜ばれるのであります。そこで主はどのようなことを喜ばれるのかを、ざっとですね、いくつか、 御言葉からまた考えてみたいと思います。まず御箇所7章の18節、神は慈しみを喜ばれる。神様は慈しみあるものを喜ばれるお方であります。なぜなら出エジプト記34章の6節にあるように、慈しみと誠との豊かなる神様であるからであります。次にエゼキエル33章の11節、あなたは彼らに言え、主なる神は言われる、私は生きている、私は悪人の死を喜ばない、むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ、あなた方は心を翻せ、心を翻してその悪しき道を離れよ、イスラエルの家よ、あなたはどうして死んでよかろうか。これは罪を悔い改めて悪しき道から離れる人を主は喜ばれるということであります。次にイザヤ書42章の1節、そしてローマ8章をお読みします。私の支持する我がしもべ、私の喜ぶ我が選び人を見よ、私は我が霊を彼に与えた。ローマ8の8章の8節から9節、また肉にあるものは神を喜ばせることができない、しかし神の御霊があなた方のうちに宿っているなら、あなた方は肉におるのではなく霊におるのである。もしキリストの霊を持たない人がいるなら、その人はキリストのものではない。神様の御霊である聖霊を受ける人を主は喜ばれるのであります。次にレビュー&ヘラルドの書かれた言葉ですけども、助けを必要としているものを助け、失われたものを探し求め、滅びつつあるものを救い、失望しているものを励まし、病を癒し、嘆き悲しむ者に同情と慰めの言葉を語ることがキリストの喜びであった。人を愛し、人を助け、救うことが主の喜びであります。次にイザヤ62章の5節、花婿が花嫁を喜ぶようにあなたの神はあなたを喜ばれる。コリント第一3の23節、あなた方はキリストのもの、キリストは神のものである。そしてコリント第一6章の19節、あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。主は結婚関係を祝福し喜ばれます。しかし霊的におけるキリストとの内住一致結合もまた喜ばれるのであります。エレミア書9章の24節、誇る者はこれを誇りとせよ、すなわち里くあって私を知っていること、私が主であって地に慈しみと公平と正義を行っているものであることを知ることがそれである、私はこれらのことを喜ぶと主は言われる。主はキリストがどういうお方であるかを私たちが実際に知ることを望んでおられ、また喜ばれるのであります。不義を喜ばないで真理を喜ぶ、神様は愛のお方であり真理を喜ぶお方であります。偽りを言う唇は主に憎まれ、真実を行う者は彼に喜ばれる。箴言12章22節、主は真実を行う者もまた喜ばれるお方であります。主は己が民を喜び、へりくだる者を勝利をもって飾られるからである。主はご自分の民を喜ばれるお方なのであります。ところでキリストは泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜ばれたお方でありました。それはどのような時もそうだったのでしょうか。キリストにとって最大の試練であるカルバリーの十字架上において見てみたいと思います。主は十字架にかかりながら、ルカ23章の28節で、ついてきた女たちにこのように 言われました。イエスは女たちの方に振り向いて言われた。エルサレムの娘たちよ、私のために泣くな。むしろあなた方自身のため、また自分の子供たちのために泣くがよい。泣く者と共に泣くということは同情することでありますが、キリストは死に臨んで苦しみの最中にあっても彼女たちのために同情されたお方でありました。またご自身が十字架でかかられ死んで、また昇天していなくなった後に母マリアのことを心配して弟子のヨハネに託したこともそうでありました。キリストはそのような同情を表されるお方であります。泣く者と共に泣きお方なのであります。では喜びについてはどうだったんでしょうか。十字架にかかった二人の強盗のうちの一人が悔い改めました。キリストを救い主として信じた後に、この強盗はキリストにこのように言いました。救い主をとして信じた後に、強盗に対してキリストはですね、このように言ったのであります。イエスは言われた。よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。キリストは泥棒の魂の救いを喜ばれたのであります。キリストは死に臨みながらも、彼を邪険に扱ったり、見捨てたりはなさいませんでした。彼を励まし、共に喜ばれたのであります。なんという驚くべき深い愛でありましょうか。では、私たちは自分が苦しい時に、泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜べるでしょうか。キリストは私たちの模範であります。ですから私たちもそのようになれるのであります。それは主の心を私たちの心とするとき、主と同じご品性を表すことができるのであります。その秘訣をパウロの言葉から見てみたいと思います。私は神に生きるために律法によって律法に死んだ。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし、私が今肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。私たちはキリストを信じる信仰によって、自我をキリストと共に十字架につけるならば、信仰によってまたキリストのうちに生きることができるということであります。さて、十字架という刑は完全にその人が死ぬまで肉体を十字架にかけ続けている刑罰ですけれども、私たちの肉の思いも完全に十字架においてとどめを刺さなければなりません。しかし、十字架というこの刑は自分でかかることができない刑であります。誰かの手によってかけられなければなりません。肉体は人の手によって十字架にかけることができますが、では罪とがは、自我は誰によって十字架につけてもらうのでしょうか。私たちの罪とがを十字架につけることができるお方は一人しかおられません。それは救い主なる主イエス・キリストだけであります。なぜなら、神であり、人であられるイエス・キリストだけが人類の代表者となり、また神の代理として罪とがに終わりを告げることがおできになるからであります。主は私たちの自我を完全に釘付けにして、殺すことがおできになるお方であります。そしてそれだけではなく、しかもそのお方は私たちと共に一緒に苦しみを味わってくださる愛のお方なのであります。あなたの民とあなたの聖なる町については70州が定められています。これは咎を終わらせ、罪に終わりを告げ、不義をあがない永遠の義をもたらし、 幻と預言者とを封じ、意図聖なるものに油を注ぐためです。次に御箇所7章の19節20節、我々の不義は足で踏みつけられる、あなたは我々の諸々の罪を海の深みに投げ入れ、昔から我々の先祖たちに誓われたように真実をヤコブに示し、慈しみをアブラハムに示される。またキリストは十字架上で誰も味わったことがなかった罪についての恐ろしさや悲しみを経験されました。それは天の父なる神様からの隔離でありました。人類の罪によって引き離されたのであります。その悲しみは肉体的な苦痛などほとんど感じられないものでありました。しかしその苦しみ悲しみもまた私たちが主のためにあって、主のうちにあって喜ぶためであります。私たちの罪とがを背負い、苦しみ悲しまれたからこそ主は私たちと共に一緒に私たちの喜びを喜ぶことがおできになるのであります。悲しみを体験した者こそ喜びを本当に喜ぶことができるのではないでしょうか。以前ですね、住宅リフォーム会社のテレビの CM で幸せという字についての歌がありました。その歌詞は、辛いという字に横棒一本、少し手を加えるだけで幸せにハッピーになりましょうというものでした。私はこの歌を聞いて、なるほどと思ったんですね。この世においては幸せというものは自分の努力でつかみ取るものであり、また苦しみや悲しいことなど辛いことがあっても少し頑張れば辛いことは幸せになるということを歌ったものじゃないかなと感じたんですね。では私たちクリスチャンにとってはどうなんでしょうか。辛いことを幸せに変えるための方法は、それはクリスチャンはこの世において辛いことがあっても救い主なるイエス・キリストをその上に置くならば、その辛さは主にあって幸せに変わるということではないでしょうか。私たちクリスチャンの喜びや幸せはすべて主にあるのであります。あなたは私の主、あなたの他に私の幸いはない。もう一つ、あなたは命の道を私に示される、あなたの前には満ちあふれる喜びがあり、あなたの右には常しえに諸々の楽しみがある。またこの幸せの幸という字についてですけれども、本屋でですね、もらったカードの裏に書かれていた第18回手帳大賞大賞受賞作受賞作のことも少しですね、紹介させていただきたいと思います。それにはこんな風に書かれてたんですね。幸せって字、逆さにしても幸せなんだねって。なるほどなと思いませんか。その説明書きがこのように書いてましたね。私が検証にはまっていた頃、食卓テーブルでハガキを書いていると息子が覗き込んで言った言葉です。彼が指さしたのは住所の中の一文字ですが、何かすごく深いことを言われた気がしてドキッとしました。いつまでも忘れない一言でしょうと。この幸せというこの幸ですねという字は面白い字ですね。こう見てみると、そこで私なりにこの幸せの幸という字をですね、考えてみました。それはキリストの十字架と十字架の間に立つということかなと勝手にですね解釈したんですね。見たらですね、幸せという字、これ映らないですね、上に十字架、下に十字架、その中に立つという字があるのような気がしませんか。つまり私たちクリスチャンの幸せはすべてキリストの十字架にあって成り立つということではないでしょうか。実物教訓の339ページ、 万物は創造によるばかりでなく、食材によって神の所有なのである。現世ばかりでなく、来世においても受ける祝福のすべてにはカルバリーの十字架が押されている。主は主に頼る者を失望させることはなさいません。彼は私たちにとって始めであり終わりであり、すべてのことにおいて最善です。彼は必要なすべての時の意図近き助けです。ところで、私たちは全く主により頼む経験が必要であります。そこで主に委ねるということをですね、パン作りに例えてですね、考えてみたいと思います。作るパンは主に喜ばれる心というパンであります。皆さんは料理することが好きですか？お料理をするために必要なことは何でしょうか？いくつかあると思いますが、まずお料理をする材料が必要です。そしてその材料を切ったり焼いたりする道具が必要です。それから料理をするレシピが必要です。レシピとは、つまりどのように作ったらよいかがわかる説明書みたいなものであります。また美味しく作るためには正しい方法で作らなければなりません。それから作るための時間も必要ではないでしょうか。時間をかけて丁寧に料理することが大切であります。そして一番大切なことは何でしょうか。それはお料理を作る人がいないといけないということであります。料理人がいないといけないのであります。材料が自分勝手に変化するのではありません。料理人が必要であります。他にもいろいろあるかもしれませんが、ではこれらのことを私たちの品性形成、つまり神様に喜ばれる心というパン作りに当てはめていきましょう。料理人は神様です。食材である粉は私たちの心です。まずパン生地を作りましょう。粉を水と混ぜて作ります。私たちもイエス様から命の水をいただいて心が潤される必要があります。また生地を膨らませるためにパン種を入れて混ぜます。私たちの心に料理人である神様によって入れてもらうパン種は真理というパン種であります。それは神様からの恵みであり、神の賜物であります。粉、水、パン種は混ぜ合わせられたように、私たちの心も神様の御手によってそれらを混ぜ合わせてもらわなければなりません。つまり命の水をいただくことによる救いや真理の体験が必要なのであります。知識でとどまるのではなく、混ぜ合わせられるという神の愛を体験しなければならないのであります。次に、パン生地を膨らませるために時間をかけて寝かせて発酵させます。私たちの心も神様に喜ばれる心になるには、毎日神様の側を選んで私たちがやるべきことを積み重ねていくという時間が必要であります。私たちの品性は一瞬ではできないのであります。次に、膨らんだ生地を切ったり丸めたりして美味しそうなパンの形に整えていきます。私たちも料理人であられる神様に身を任せる経験が必要であります。神様は私たちの歪んでいるところや曲がっているところをきれいに丁寧に直してくださいます。また神様は道具を使うのが上手なお方であります。私たちの心を整えるためにいろいろな方法を用いられるお方であります。形を整えたら最後にパンを焼きます。これは整えているところですね。私たちも試練という火に焼かれることによってテストされ、 神様に喜ばれる心というパンが私たちのうちにできるのであります。そして焼き上がったパンは美味しそうな匂いがします。パン屋の近くを通ると甘くて美味しそうな匂いがして思わず買いたくなりますが、私たちの心も神様によって作り変えられるなら、キリストのような香ばしい香りとなって料理人であられる神様を喜ばすことだけでなく、他の人々を真の喜びであるイエス・キリストに導くものとなるのであります。また聖霊による真理のパン種によって生まれ変わった人は容貌、つまり顔つきも変わります。パンは焼くことによって美味しそうな焼き色に仕上がるように、キリストを愛してその戒めを守る人は試練という火によって焼かれるとき、彼らの心の中に住んでおられるイエス・キリストの輝きがますます出るのであります。私たちは主の力とご品性を表す作品なのであります。さて、現在生きている私たちが忘れてはならない大切なことがあります。それは生きて主を迎える人々、つまり14万4千の人々は安息日を喜びの日とするということであります。安息日を喜びの日として敬い聖なる日とするなら、私たちは大いなる悩みの時にも主によって喜び楽しむことができるという主の約束があります。私たちの保護者で、主は保護者であり、主が私たちを養ってくださるのであります。イザヤ書58章13節から14節もし安息日にあなたの足をとどめ、我が聖日にあなたの楽しみをなさず、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日をたっとぶべき人と唱え、これを尊んで己が道を行わず、己が楽しみを求めず、虚しい言葉を語らないならば、その時あなたは主によって喜びを得、私はあなたに地の高いところを乗り通らせ、あなたの先祖ヤコブの修行をもってあなたを養う。これは主の口から語られたものである。サタンとの最後の大争闘において神に忠実な者はこの世の一切の支持が断たれるのを見る。彼らは地上の権力に従うために神の律法を破ろうとしないので、売ることも買うことも禁じられる。ついには彼らを殺せとの布告は出される。しかし忠実な者にはこのような人は高いところに住み、固い岩はその砦となり、そのパンは与えられ、その水は絶えることがないとの約束が与えられている。この約束によって神の子らは生きるのである。この地上が飢饉に荒らされるとき、彼らは養われる。彼らは災いの時にも恥を被らず、飢饉の日にも飽き足りる。預言者ハバククはその艱難の日を予期したが、彼の言葉は教会の信仰を表している。イチジクの木は花咲かず、ブドウの木は実らず、オリブの木の酸は虚しくなり、田畑は食物を生ぜず、檻には羊が絶え、牛舎には牛がいなくなる。しかし私は主によって楽しみ、我が救いの神によって喜ぶ。最後にですね、主イエス・キリストを見出した星野富弘さん、皆さんよくご存知だと思いますけども、彼の証とですね、彼が作った詩をですねお読みして、終わりたいと思いますが、空が変わった。私が大怪我をしたと聞いて、ある日大学時代の先輩が駆けつけてきてくれました。そして後で、僕にできることはこれしかありませんと聖書を届けてくれたのです。しばらくそのままにしていた聖書を、ある日思い切って母に開いてもらうと、この言葉に出会いました。 すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私が高校2年生の春、家の裏の土手に十字架の墓が立ちました。そこには労する者、重荷を負う者、我に来たれ、と書かれていました。うちは農家ですから、私はその時、豚小屋から堆肥が入った籠を背負って坂を登っていました。だから、この時は、この言葉は俺のように重い荷物を持った人のことだ、と思いました。でも、どうしてもわからなかったのは、その我が誰かということでした。時々、その十字架のそばを通っていたのですが、疑問に思っていました。ずっと疑問に思っていました。聖書を開いてその箇所に出会ったとき、遠い記憶が呼び覚まされるようでした。ああ、あれはキリストの言葉だったのか、と気づいたのです。その時の私は先行きが見えない日々に心が疲れ切っていたのです。最新の医療でも治せなかった自分の身体。助けてくれる人なんているわけがない。それが正直な気持ちでした。しかし、聖書を読み返しているうちに、重い心の中に温かい何かが湧いてくるような気がしました。それは入院中、いや、それまで生きてきて初めて味わう感覚でした。教会が一つもない村で、高校生だった私が、この聖書の言葉に出会えたのは奇跡だと思います。私が神様を全く知らない時から、いずれ大きな苦しみに遭う私のために、この言葉を用意してくださったのだと、深い感動を覚えました。あの時から空が変わりました。私は一人ではなく、空が、神様が見ていてくれると思うようになったのです。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。ぜひ、私たちはですね、主を私たちの喜びとするために、私たちの心の中にお迎えして、そして主に従って生きたいものとなりたいと思います。